皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。2012年3月26日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、久々にですね、放送となりますけども、今日は小田原を離れまして、東京は新宿、新宿でもですね、下町というんでしょうかね、早稲田大学の、
そうですね、
近くになりますけども、はい、元垣神社でよろしいでしょうか。
は
い、
そうですね、元垣神社、
はい、の、社務所内から、放送いたします。本日のゲストは、源五郎さん、
はい、
はい、なります。で、司会は藤原事務所の大谷健二でお送りいたします。
はい、
はい。で、まあ、源五郎さん、
はい、
久々に放送に出ていただくと思うんですけども、
はい、そうですね。はい、
しばらく、源五郎さんの声を、お聞きしてない方も、全国にいらっしゃると思いますんで、
はい、
まず、源五郎さんの、はい、紹介の方をさせていただきたいと思います。はい。はい、源五郎さんのご職業というのはどういった名称になりますか？
そうですね、まあ、わかりやすく言えば、大道芸人、はい、ということでしょうかね。
はい。大道芸というのは、まあ、例えば東京都の方でいろいろ大道芸をもっと認知を広めようとか、
はい、
いろいろ動きがありますけども、
東京都のヘブンアーティスト、
はい、
今の石原都知事
そうです、ね、
はい、の肝入りで、ライセンスを作る、
はいはい、
でそのライセンスの2002年に都庁の前で、
はい、
オーディションがあったと、
はい、
でそれの第1回目の、まあ、ライセンス保持者と、はい、いうことですね、
はい
はい、
まあ、いわゆる一番初回が、クオリティを保つところで基準になるわけですが、一番厳しいところを通過されてるんだと思いますけども、大道芸というとすごい幅が広くて、例えばその日本古来の芸ですとか、それから西洋とか、もしくは東南アジアとか、いろんなところの芸っていうんですかね、芸術っていうんですかね、あると思うんですけども、源五郎さんがされてるのは、
私はまあ古来の庶民芸というか、ガマの油工場とかバナナのたたき売り工場、まあ紙芝居の黄金バットとか、
はい、
南京玉すだれ、そういったものをやってます、
はい、あ、はい、
はい、
すごいなんか、今お聞きしてると思うんですけども、はい、声が非常にお綺麗といいますか、通るようで感じますけども、
はい、やっぱり外でマイクのないところでよく若い頃やってたもんですから、
はい、
で、まあ、どうしても遠くのお客さんに聞こえるように、
はい、
まあ、声を張り上げると、
はい、
まあ、腹式呼吸でですね、
はい、
大きな声を出すというようなことで、
はい、
まあ、いいですね、マイクいりませんね、なんか言われてね、
はい、
うん、いや、あった方がいいんだけどなと思うんだけどね。
はい、じゃあもう本当、普段、例えば大道芸ですので、
はい、
人の流れの中で、はい、まあ、その流れを呼び込むような形で、
そうですね、
いろいろスタートされるんですかね、その。
そう。
はい、
だから、まずはやっぱり最初、でかい声出さなきゃいけないわけです。
はい、
さあさあお立ち合い、さあさあお立ち合いって、
はい、
なんだろうってんでみんなびっくりする、
はい、
それでもって工場をまくし立てる、
はい、
ご用おとぼ急ぎのない方はゆっくりと聞いてもいいで、透明山越え笠の餅着飾る時は物の藍色とその利方がよくわからないってんでわーっとまくし立てると、なんだなんだなんだってんで、はい、立ち止まる方がいる、
はい、
でその立ち止まった方はもう逃がさない、
はい、
この人が逃がしたらやっぱり止まらなくなるんで、
はい、
だからよく桜を一人置いておいたりするんですがね、
はい、
まあ、なかなか桜もほら いなかったりする場合は、一人のお客さんをグッと掴んで話さないと、はい、そういう方法ですね。
あ、はい、そうすると、まあ、よくある人だかりがこう出てきて、流れが、
はい、
が出てくるっていう感じなんですかね。
そうですね、
はい、ちなみにそういった大道芸ってのはどれぐらいの年数をされていらっしゃるんですか？
年数的にはもうそうですね、30年。まあね、最初はその劇団にちょいと言いましてね、
はい、
うん、で役者やってたんですけども、
はい、
で役者やってる、まあ、切符ばかり売ってお金を出すばっかりでね、これはいけないなっつんで、なんかとにかく飯を食う早道はないかなんつって、
はい、
まあ、なんとかその歩行者天国へ出て、新宿の1972年、
はい、
その歩行者天国へ出て、まあ、投げ銭をもらったり、
はい、
そうしているうちにこの、まあ、その頃は、まあ、鉛を直すたりとかね、
はい、
山形県出身なもんですから、
はい、
鉛を直すために路上に出て、
はい、
まあ、最初は大道芸というイメージじゃなくてパフォーマンスという、
はい、
そういうイメージだったんですけども、でそれが新聞に取材されたり、
はい、
で小川博師匠というモーニングショーに上がって、
はい、
そこに出られるようになって、そこに出たらケイシー高峰、
はい、
師匠が同じ山形県出身、
はい、
声かけてくれたんですよ、
はい、
なんだ面白いななんつって、
はい、
であれと思って、 これは劇団でやるよりもなんかピン芸でもってやった方が飯よく早道かなと、うん、ここピンときたわけですね。
はい、
それで、まあ、師匠にも声かけられたこともあって、まあ、カバン持ち、
はい、
で、まあ、弟子のような形で、
はい、
ね、師匠もあの役者なんかやってましたからね、
はい、
夢千代日記なんて NHK のね、
はいはい、
朝ドラでやったかな、そんなの出たりなんか出てるんだ、じゃあ師匠につけば役者でもやっていけるな、いけるかななんてんで、
はい、
それでまあカバン持ちやっていたんですが、なかなか役者の道じゃなくて、おいお前喋ってみろとでいきなり言われて、まあ役者ですとね、あの台本もらって、
はい、
暗記すれば喋れるけど、そうじゃなくてフリートークなんてはとんでもない役者はね、
はい、
でやっぱり歩行者天国へ出てフリートークをせざるを得ない自分の身をそこへ投じてですね、
はい、
道にで喋りを勉強したと、
はい、
それでもって、まあ、司会の仕事が入ってきたと、
はい、
で、まあ、紙芝居でしたからドリームランドとか、
あ、はい、
そういう豊島園とか、
はい、
そういうところでの子供賞の紙芝居やったり、
はい、
で、まあ、フリートークのようなことを勉強して、
はい、
でまあ、歌手の方の司会をやるとか、
はい、
少しずつこうグレードアップしていったというかね、
はい、
それでまあなかなか司会の仕事ばっかりじゃないんで、まあ、やっぱりペラペラペラペラ喋んなきゃいけないっつんで工場芸を勉強したんです、
はい、
まあどうしても訛りもあったんでね、
はい、
やっぱり一流のそのどっかライブかなんか出るにはちょっと訛りがあっちゃいけないですね、
はい、
君丸さんじゃないけどね、
はい、
でもっと工場を勉強してその工場が面白いっつんで、仕事を呼ばれて、
はい、
いわゆるガマの油とか、
はい、
で世の中経済高度成長で箱物がどんどんどんどんできる時代があって、はい、いわゆるバブル期、
はい、
そんなところにちょうど差し掛かったんですね、我々30代の頃、
はい、
でもっと仕事がどんどん舞い込んできた、
はい、
でガマナバラ工場はバラの叩きよりって言って、
はい、
もう夢中で仕事してましたね、
はい、
そんなことで工場芸をやるようになったんですね。
あ、はい、
はい、いわゆる大道芸ですか、
はい、
うん、
まあその大道芸って言いますと、お客さんのレスポンスって言いますか反応がすごい、
はいはいはい、
瞬間というかその時にあると思うんですけども、それの魅力っていうのはどういうふうにお感じですか。
そうですね、まあ我々最初の大道芸というと和物が多かったですよね、
はい、
人も大神楽とか、
はい、
ね、まあ南京玉すれとかガムの油そうですけど、やっぱり自然に直接お客さんの反応が顔でまず見える、
はい、
ニカニカっとしてくれたり、
はい、
なんかブッチをずらしてたり、まあいろんなお客さんがいる、
はい、
その中でやっぱり自分の芸をじっくり見てくれる、それでもって正直な反応が来る、それが笑いとなってくる、
はい、
そうした時にあ、これは自分の芸はできあのこれでいけるなというか実感とかね、
はい、
だからみんな面白くなかったら帰るわけですよね。
そうですね、
帰っちゃう、
はい、
ところがそこで立ち止まってニコニコっと笑ってくれる、
はい、
それで、最後まで見てくれる、だから人となりをも見てくれるし、工場ももちろんそうだし、
はい、
その例えば芸の匠さんについてもお客さんがスーッと入り込んできてくれる、
はい、
そんなところにやっぱりこう、まあもちろん日進月歩じゃないけど、そういう形で自分の切磋琢磨、まあいろんな芸人との仲間とね、
はい、
そんなようなことやってきましたね、
はい、
だからお客さんの笑顔が何よりも、
はい、
でプラスアルファ投げ銭もいただくと、はい、いうことですね、
はい、
で
まあそのいわゆるその芸の芸、はい、本来の芸といいますか、例えばバナナ叩き売りであればバナナの叩き売りですとか、南京玉すだれ南京玉すだれのその技術というものはあると思うんですけど、その手前に工場というのがあると思うんですけども、はい、
うん、
僕はあの神楽坂の近くに住んでたんで、
はい、
子供の頃は縁日が午の日にあって、
はいはい、
バナナの叩き売りの工場とかは聞いたことあるんですけども、
うんうん、
まあ一般的には最近はもうシリーズは止まってしまいましたけども、トラさんですかね、
はい、
男は辛いよのトラさんとかの工場とかっていうのはスクリーンを通して見ることはあると思うんですけども、実際その工場の楽しさというか、
はい、
生の凄さというのはどういうふうにお考えですか。
そうだから結局お客さんとのなんていうの、まあ、言葉で変な話、
はい、
蝶々橋というか、
はい、
やり取り、
そうですよね、
それでやっぱりこう自分をなんか信じてくれる、
はい、
まあ、あの昔はその娯楽がなかったですからね、
はい、
で今はもちろんテレビ映画何でもありますけども、インターネット世界もそうですけど、やっぱり人間と人間のその心の、まあ、心の触れ合いというとちょっとかゆくなりますがね、そんなところにやっぱり基本置いてますよね、
はい、
うん、あの物じゃない、
はい、
画面じゃないものというかね、
は
い、
その最初のハートをつかむ迫力というのはやっぱりどこから出てくるんですかね、うん、
そうですね、あの自分を囲わない、自分を隠さない、
はい、
で全部出しちゃう、
あ、はい、
かっこつけない、
はい、
ところからでしょうかね。
はい。
まあ最初こう刀か持ってますからガマの場合は、はい、まあちょっとこうカッコつけてね、まあ武士のような気分でて、どこが武士の気分なのかわからんけども、ちょっとさて同じやい。で脅かすようなね。
はい。
うん。それでだんだんだんだんこうお客さんとのコミュニケーションが取れてきたら、自分を少しずつ出していく。
はい。
まあ、そこにぶっちゃけてやるわという。
はい。
そういう時にお客さんが少しずつこう自分の世界に入ってきてくださる。
はい。
うん。あ、なんかこいつは悪いやつじゃなさそうだなとかね。
はい。
こいつはちょっと変なやつじゃなさそうだなとかね。うん。そういうところからこう少しずつこう近寄ってくる歩みっていうかね。はい、それが、
例えば、最近の若い人っていう方はよくないかもしれませんけども、まあ、ファッションそれはすごく混んでいて、はいはい、逆に言うとその自分らしさとかあまり出さない部分っていうのは多いと思うんですね。なんとなくその表の見た目、三つ黒いはファッションは追っていても、その自分の芯っていうかのファッション、自分の中の流行っていうか、そういったものはあまり求めてないと思うんですけど、そういう中でやっぱり大道芸のその最初の向上なんていうのはやっぱり自分の方から全部開いていくことによって、まあ相手もだんだんこう気持ちがリラックスするといいますか、開かれた気持ちになって始まっていくんでしょうね、やっぱり。
そうですね。こちらが開いていけば向こうも受け入れとして開いて来てくれる。
ですね。
はい、うん。閉じてばっかりいたらどっちも合いませんからね。
はい。
うん。で、向こうも開いてくれ、こっちはどんどんどんどん開きっぱなしじゃないけども。
はい。
その中にこう入ってくださる。うん。だから顔がニコッとほころんだ時に最高ですよね。
あ、はい。
うん。見てるお客さんのね。
はい。
うん。
で、まあ、今回は、日向村新宿フォーラムということで、4月15日にお祭りを、します。で、源五郎さんにも、ご出演いただくんですけども、
はい、ありがとうございます。
いつも、事務所で お招きした時にはですね、
はい、
紙芝居、
大幅とか
で、ね、はい、お喜びでいるんですけども、
はい、
今回は、どういった出し物と言いますか。
今回はもう、やっぱり、ガマの油で。
ガマの油。
はい、四谷は、内藤新宿でね、
そうです、
はい、江戸時代からも、いろいろ、宿場町として栄えてはきたんでね、
はいはい、
四ツ谷も、あの辺で、まあ、ガマの油、宿場でね、
はい、
そういう大道芸があったようですから、ちょっとちょうど、ガマの油でやりましょうと。
はい。
はい、
ですね、まあ、いわゆる、路面ではありませんけども、
はいはい、
多分12階ぐらいちょっと、
ね、
位置が高くなってしまうからもしませんけども、
はい、
ぜひ源五郎さんの工場で皆さんをぐっとこう引き寄せていただいて、いいお祭りにしたいと思っております。はい、まあ、ちなみにお祭りはですね、4月の15日、はい、15日ですね、15日の日曜日ですね、
はい、
午前中は企業繁栄祈願祭で、
はい、
午後は一芸披露ということで、狂言神楽をやったりですとか、
はい、
から藤原、それから土屋先生の、
はい、
公演もありますし、
あ、
その後、富山藤原学校というのを毎月、藤原事務所では開催しているんですけども、そこの、富山バンドですね、
富
山からバンドもやってきますし、それから、千里さんですね、
はい、
ヒップホップを。
ヒップホップ。ああ、なんか面白そうですね。
4年ぐらいですかね、やられてるんで。
ああ、そうです
か。そういった方の披露。で、最後に、源五郎さんの。
はい。
ガマの油ということで。
ね、
はい。
私は英語版のガマの油もね、ちょっと入れて、
はい。
はい。やってみたいなと思っておりますが。
ぜひ、期待しております。
うん、はい。
つまり、まあ、外国で思い出したんですけども、結構、モンゴルでしたっけ、行かれて
る。あ、モンゴル行きましたね。まあ、おかげさまで18カ国。
はい、
18カ国。ペルーから、ベネズエラから、
はい、
メキシコ、
はい、
ドミニカ共和国、
はい、
モンゴル、パキスタン、ネパール、
はい、
シンガポール、ソウル、パリ、ロンドンと、
はい、
いや、まあ、結構行きましたね。だから北半球は結構行ってますね。
そうですか。それはもう全て大道芸という
形で。大道芸ですね。紙芝居でやったり、はい、ガムの油であったり、
はい、
南京玉すだりでやったり、
はい、ちなみにどこの大道が一番面白かったというか、
印象に残ってますね。非常に固くこう保護してくれてるイギリスあたりは面白かったですね。ロンドンは。
ロンドン。はい。
で、ロンドンのコベントガーデンというところに出られたのは東京都のライセンス持ってたから、
はい、
そこ出られたんですね。
はい、
昔市場だったところでに、ガマの油、大道芸ができるように、
はい、
ロンドン市で、許可してる。で、東京都のあれのライセンス持ってたんで、あ、源五郎さん OK ですよということで。で、最初、日本語でやるわけです。
はい。
さわさわ立ち合い、ご用とも急ぎのない方は、ゆっくりと聞いておいで。で、まあ、だだだだと言って、1枚が2枚、2枚が4枚、4枚が8枚、8枚が10ドル、6枚、10ドル、6枚が30ドル、2枚。つって途中で、 次切ると何枚ということで、はい、アドリブでスッと入れる、はい、ちょっとお客さんドキッとする、分かってないねなんて言いながらね。でまあ、30と2枚、60と4枚、1色と28枚、嵐山落下の形半さんが桜の舞いとんで、ブワーッとこう散るわけですね。その時はまあ、ちょっとした英語でね、like a cherry blossom なんていうのちょっと入れたりなんかしてね。まあ、通訳さんも、この、日本語が分からない場合がありますからね、はい、ご用途お急ぎのない方はなんてね。だからそういう時はもう多少こう、英語入れて、全編英語ではちょっと入れられます。はいでね、難しいんでね、
はい、
そんなことで、まあ、今度藤原事務所のお祭り、日向村、はい、新宿フォーラムに来られた方には特別に英語でやって、ところどころですけどね、
はい、
もちろんブロークン英語ですけども、ブロークンイングリッシュで、笑いがあればいいなと思っておりますんでね、
は
い、
まあ、ハートが通じることが一番、はい、
そうそう
大事かなと思ってますんで、はい、まあ、いろいろその各地の各国のお話とかもいろいろお伺いしたいところではありますけども、
はい、
そろそろ時間となってしまいましたので、
はい、
4月の15日、日向村新宿フォーラム、参加費、無料ですので、ぜひご希望される方は藤原事務所のインターネットからですね、お申し込みをしていただければと思っております。今日は短い時間でありましたけど、源五郎さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。こちらわざわざ本当にありがとうございます、はい、
じゃあ最後にその一言だけ口上をいただいてお別れしたいと思いますので、
はい、はい。さてお立ち会い、ご用途も急ぎのない方はゆっくりと聞いておいで。手前取り出しましたのは四六の側でございます。四六五六はどこでわかる？前足の指が4本、後足の指が6本でございます。これを名付けて引き線、そうは四六の側。花の都は東京か、はたまた月の新宿か、歌に浮かれたはぐれのになぜか心で泣いている。泣いてならじと色を染めて、無理に笑って花と咲く。その花叩える声のこの世の春、町の賑わいひとしぼに芝居林の笛太鼓、なびくの森が客を引く。あれは日比谷の東方か、それとも銀座の歌舞伎座か。いやさ、企業繁栄、祈願祭、日向村新宿フォーラムとござ
ー。ありがとうございます。じゃあこの続きは4月15日にまたお会いいたしましょう。さようなら。